聖書を読み出します。聖書は新約聖書140ページ、ルカによる福音書第16章の10節をお読みいたします。ルカによる福音書の第16章の10節です。新約聖書の140ページです。お読みいたします。ルカによる福音書第16章の10節、ごく小さなことに忠実な者は大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。以上です。ルター学者で徳善先生という方がおられます。徳善先生がですね、よく学生にですね、ドイツ語からの翻訳、翻訳の仕事は朝飯前だというふうにですねおっしゃっていました。まあ、先生だからですね、簡単にできるんだろうなっていうふうに、羨ましいなと思ってその話を聞いておりましたが、いや先生の言ってる意味はそうじゃなくして、本当の意味はですね、翻訳の仕事は朝ごはんの前にやるんだというですね、その時が一番時間が、取れるし集中できるし一番能率がいい。で、朝ごはんの前っていうのはそんな長い時間じゃないので、つまりですね、毎朝毎朝、ひとときひとときコツコツコツコツやっていけば一冊の本は翻訳できるという、そのことをですね、言われました。1日5分、朝ごはんの前に5分翻訳をしていく。そうすると必ずですね、本が翻訳できるんだ。だから君たちもですね、朝ごはんの前に聖書をとにかくですね、5分でも10分でも毎朝読みなさいという、そういうことをですね、実は教えてくれていました。1日10分ですね、もっと言えばですね、聖書を書き写してごらんなさいって朝ですね。そうすると1年後にどれだけあるかということをですね、それが君たちの信仰をですね、生かしていくし支えるものになっていくっていうふうに言われました。ただですね、その話を聞いてですね、やろうと思ったんですけど、3日も続きませんでしたですね。やっぱり小さなことでもコツコツコツコツやるっていうのは非常に難しいことで、そこにはやっぱり本当にこう信念というかですね、大いなる信仰っていうものがないとできないのかなと思いながらですね、できない自分をですね、慰めていたなと思っています。聖書の中にはですね、常識では考えられないようなお話がたくさん出てきます。今日の不正な管理人の例えっていうのもですね、実はですね、本当に難しい。これをですね、子どもたちにですね、児童説教せよと言われてもいろいろ悩みます。新教旧約聖書ではですね、主人はこの不正な管理人の抜け目ないやり方を褒めたって書いてありますし、また不正にまみれた富で友達を作りなさいって書いてあります。これそのまま読んでいくと、これをこのまま子どもたちに話すのかなと。不正にまみれた富で友達を作りなさいっていうのを、じゃあどう子どもたちにですね伝えていけばいいのかって言います。正義ということを考えると、この御言葉をどう受け取るのかですね、そういうふうに思うのです。しかしその後に出てくる言葉に私たちは慰められます。それが今日の話です。ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実であるという。ですから、不正な富でですね、まみれた富で友達を作れとか、抜け目ないやり方をしろというのが実はこの話の中心ではなくて、正直に忠実なもの、忠実という、何が忠実かってことをですね、それは問題だと思いますけども、小さなことで忠実であるってこと、それがですね、やっぱり大切だということかなと思いながら、いつもですね、子どもたちにこの話をするときには、ごく小さなことに忠実っていうのはどういうものかっていうことを話すようにしています。ただ、それで本当にこの話がですね、内容が本当に伝わってるかどうかっていうのが、少し疑問ではあります。そんな疑問を持ちながら、実は児童説教もですね、しております。で、この小さなことに忠実っていうことに関して、実はある、先生が教えてくれたことがあります。それは角周一先生っていう先生なんですけども、人を許せないときにどうしたらいいかという、私たちですね、自分の罪をほっといてですね、人の罪を見てですね、許せない許せないってことはたくさんあるんですね。 で、それが人間だというふうに郭先生もおっしゃってまして、その許せない心をですね、無理に取り払おうとするなって、まあ、そんなことをですね話しておられました。じゃあ先生どうすればいいんですかっていうとですね、大根をですね輪切りに小さくするようにですね、何が許せないかっていうのを細分化してごらんなさいって言って、そして、細かく分けた後ですね、それを一つ一つ祈って許していけばいい。そうするとですね、全てを許していける。いっぺんに許そうと思うからですね、許せないんだ。実は人間っていうのはですね、その許せない心の小さなものがいっぱい集まって許せないという自分がある。だからその一つ一つを細分化して、その小さなですね、ことに忠実になって、そしてこれを許しますということでですね、やっていけば、実は大きな罪っていうか、自分が許せないことがですね、許せるようになるんだよっていう、まあ、そんなことをですね、教えていただいた時があります。まあ、そう思うと、小さなことに忠実っていうのは一体どういうことかということをですね、もう一度私たちは考えなきゃいけないと思います。まあ、このですね、受難節の間、私たちが持っている罪、いっぺんに許してもらおうと思っても、それは無理かもしれません。しかし今日はこの罪を、今日はこの一つこの罪をというふうに祈りつつ、イエス様に悔い改め懺悔をしていく、まあ、そのことをですね、やっぱり私たちはこの受難節に求められているかなというふうに思うのです。まあ、ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。まあ、価値のあるものに忠実になること、それが重いになることはない。それによって私たちが安らぎになれば喜ぶ。まあ、大きなことを一変しようとすることなく、小さな罪を一つ一つ自分が悔い改めて、神様のもとに40日間過ごせていけたらというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは今受難節を過ごしています。どうか私たちが犯してきた罪の一つ一つを小さく、またそれを見つめ、そしてそれに対して祈りつつ、イエス様に癒していただき、また許していただくことができるように導いてください。今日も広島教会、プレ教会に送信者、求道者、牧師の家族と共にいて守り導いてください。また足りない幼稚園、ルーテル保育所、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も塾やケア、災病気からお守りください。今日は足りない幼稚園の礼拝がありますので、子どもたちに福音の種がまかれますように、どうかこの礼拝を祝福してください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、主が共に寄り添っていただいて、御言葉によって癒し、守り、導いてください。今日も必要なものは、どうか聖霊によって整えて、私たちに与えてください。それを私たちが受け取ることができますように。この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。